超式な本当の話、超ラジ。
はい、こんにちは、超ラジの足立です。
はい、同じく秋です。
もう3月も後半ですよ、そろそろ。
もう本当にあっという間ですね。
ね、
もう春が近づいてきた。
そうですよ。
今日なんかすごい暖かいですもんね。
みたいですね。
はい、
もう桜も、僕この間ちょっとちらほら咲いてるの見てね。
ああ、そうなんですか。
あれ、
いいですね。
ちょっと先走ってる桜がいますよね。まだ前線上がってきてないんだけど。
そっかそっか。
でも、ああ、もうそういう季節入ってきたなと。
ああ、でもね、なんか嬉しくなりますよね。このポカポカ陽気になってくると。
桜は裏切らないよ。
桜は裏切らない。人間ですね。
人間は裏切るけどね。
そうですね。
で、まあね、そんな話を今日はやるかもしれないんだけども。
はい。ドロドロとした。
そう、ドロドロ全然してないです。
はい、爽やかに。じゃあ今日も行きましょう。
さらっとしてますね。
はい。
でね、今月末、ズームイベント、やるよって言ってたんですけども、うん、
はい。
ちょっとね、ちょっといろいろやることが溜まってきましてですね。
はいはい。
先に観念浄化のフォーラムを作らなあかんと。
おお。
いうことで。
はい。
観念浄化。
うん。
やります。
ます
31日のイベントはちょっと見送らせていただいて。
はい。
観念浄化のフォーラムの方を先に作ると。
おぉ、ついに。
はい。はい、もう、20年以上前なんだよね。
そう、びっくりですね。
ね、沖縄で、なんか、観念浄化の、セミナーをやり始めた頃、21年前か、
うん、そうですね。あっという間、
あっという間でありながらもね、
うんうん、
めちゃくちゃ懐かしいんですよね。皆さん、はい、観念浄化っていうものを知ってますか、はい、っていうスタートみたいな、
うんうんうん、
誰も知らないんですよね、あの時代。
そうですね。
うん、誰も知らなかったもんね。
うん、
それが今ややっぱり当たり前、まだいかないけども
結構ね、
知る人ぞ知っているっていう、う
ん、そうそうそう、はい、広がっていきましたよね。う
ん、昨日ちょっとある方とセッションしましてね。
はい。
お気楽チャンネルヘビーレスナー、
お
何百回と8年間繰り返し聞いてきましたと。
本当に。
例えば100回にしたって360回ぐらいやってたから、
はいはい、
3万6000回聞いてるわけですよね。
わお。
でね、そうそう、この方が、もちろん、はい、まあ、ゲーム参加されしていただいたんだけども、
あ、よかったです。
先月末に、
うん、
検証されたらしいですわ。
本当に、
うん、
すごい。
でね、まあ、その興奮冷めやらぬ中、
ほやほやの。
ね、セッション、2週間後にセッションしたんだけど。
はい。
まだ余韻がね。
うんうん。
っていうのはね、観念浄化の時代、自我って言葉をよく使ってたんですけど。
はい。
今このゲームでは思考って言ってます。
そうですね。
もう分かりやすいんでね。
うんうん。うん、
で、その方から出てきた言葉が、
うん、
超自我。
ああ、超自我。懐かしい。
が、
うん、
もう、消えてなくなりましたっていうわけ。
はい、すごい。
うん、あ、それすごい、すごいですね。超自我っていうのは、
うんうん、
いわゆる、酔い悪い。
うん、もうジャッジマンですよね。
そう、うん、ジャッジマンなんですね。例えば、うん、僕らは本当に純粋なプレイヤーなんだけども、
うんうん、
その、あと追っかけ、これは、自分にとってどうなんだっていう。
うんうんうん。
うん。まあ、点数つけてアウトとかセーフっていうやつがいるんですよ。
はい。
うん、そいつに苦しめられているんだけども。
そうそうそう。
人間っていうのは、うん、例えば失敗するじゃない？
はい。
で、失敗は失敗でもう失敗を、認めて、もう、さ、 何をしてフォローするかって行動に移せばいいんだけども、
う
ん、
そうですね。
失敗をダメなことだということで、誰かを責めな気すまない。
そうです、そうです。う
ん、長寿があって。自我のまだ上の親分さんだから。
親分さんね。
そう。で、自分を責めたり、誰かのせいにしたりと。
そう、そうしないと気が済まないんですよ。
そう。だからね、超自我が落ちたということは、これはもう、どんどん、どどんと楽になってるわけですよね。
もう楽園ですよ。
そう。だからね、もうね、2週間後の、経ってんだけど、もうハッピーな顔されてましたけどね。
ああ、よかったですね。
でもまあ、3万回も4万回も聞いてるわけですからね。
いや、それはすごい。
それはまあ、落ちるも落ちるでと。
うん。
それでまあ、このゲーム入ってきて、もう新しい。
嬉しいですね。
そうですね。こっちの教材も全部やってるから、見てもらってるんでね。やっぱりそのタイミングが落ちたんだと思うんだけど、ただね、今日の話にもあるんだけども、
はい、
観念浄化で落ちないものが一つだけあって、それが自我なんですね。超自我落ちるんですよ。先ほどの話の通り。
ジャッジからね、解放されますけどね。
それは解放されるんだけども、自我ってご本尊は、残るんですね。
はい、しぶとい。
この体が自分であるという、
うん、
これね、もう、DNA レベルなんですよ。
そうですね。もう最大の思い込みですけど。もう
観念って言えないですね。プログラムですよね。
もう切っても切れない感じですよね。
そうそうそうそう。もう DNA が入って発芽してしまってるわけですから、後から浄化ワークで取れるもんでもないんですよ。
やっぱり私がここにいるっていうね、なんか知らないけど。
だってもう。
そういう感じが。
そうですね。
やっぱあるんですよね。
皆さん聞いている皆さんもこのラジオ、やはりこの上半身から頭にかけて、ここに存在しているような感じがしてるはずなんですよ。
そうそうそうそう。
それもうどうしようもなくずっとしてるわけ。起きてからずっとしてるわけですね。
そうですね。
寝るまで。
うん。
これもプログラムなんだけども、もう存在しているっていう、その、まあ、物語をですね、
はい、
70億人が共有している以上、
はい、
これが錯覚だとは思えない
そうですよね、もう共通認識としてね、それでこの人間社会が成り立ってるわけですから。
そうです、それがある以上ずっと二元世界であり、やはり自他の世界ですよね。
そうですね、自他ね、自分と他人ですよね。そ
う、まず自分が良ければっていう、
そう、やっぱりまず自分ですね。
そう、だから自分とか自分の子供とか、例えばインフルエンザにかかったら、
はい、
コロナにかかったら、
はい、
やっぱり大変不安で、どうしたらいいんだろうって大騒ぎになるんだけども、
はい、
いや、隣の家の子供さんやったら、不安で夜も眠れないってことは起こらないんですよね、やっぱり。
そうですね。あ、大変ね。で終わっちゃいますよね。
本当お大事にで終わっちゃうんですよ。
そうそうそう。あとはもう忘れちゃう。
そう。これは、もうなんでかって、それが自我なんですよね。
そうですね。
そう。自我という機能なんです、
ね、はい、機能ですね。
そう。だから自分のそのテリトリーをきっちりと守って、まあ自分中心にね。でも、家族だけども離婚したら他人になるわけでしょ。
そうなんですよ。
だからもう、そ
のマーカーの他人です。
そう、そう。だからね、自分にとって利益かどうかなんですよ。
はい。
旦那、縁切れたも他人やじってやって。それでまあ、いた方が良かった時は一緒にいるわけやけどね。
そうですね。
そういうもんなんですよ、自我って。
しょうがないですね。
そう。
もう、損得感情の生き物だから。
ただね、こいつと縁を切ることができるわけですよね。
はい。
その自我を超えていくのが自己超越ゲーム。
はい。
はい。ということで、新しくね、入ってこられたセッションを受けていただいた、その男性の方も、ここでもう自我を落とし切りたいと。
はい。
はい。で、自分が何者かを思い出したいっておっしゃってたんで、
素晴らしい、
これからも楽しみですよね。はい、それで今日はですね、以前ちょっとお年玉キャンペーンやった頃の、
あ、は はいはい。
はい、いっぱいいただいた、う
ん、なんか質問をね、
ちょこちょこやっぱり
募集して、ね、
答えていかんとね。
はい。
ですから、ちょっとまずお一人、和智さんからの質問お願いいたします。
はい。私はいない。生まれてもいないし、死ぬこともないと言われますが、体の感覚は私が感じなかったら誰が感じてるのだろうと考えてよくわからなくなります。
はい、ありがとうございます。
はい、
ね、体の感覚は誰が一体感じてるの。これをゲームでは NN って呼んでるんだけども、
はい、ノーティスナウね、
ノーティスナウね、うん、だから、うん、お風呂のまあノーティスナウ NN で、
うん、
もう皆さんゲームやってる方はおなじみなんだけども、
はい、
体を洗っている私、
うん、
で誰が一体洗ってるんだろうねっていう私、
うんうんうん、
こう同時にいるわけですよね、
はい、
ですよね。体は体を洗いながら、これ誰が洗ってんねんと、
うんうん、
でもう一一人同時にそれに気づいてる私がいるわけでしょ。
ねえ。
三人おりまんねんで。
キャー。
恐ろしい。
とんでもない。
っていうのはね、冗談だ。うん。だから、和智さんの質問からすると、まだ私がいるっていう。
うんうんうんうん。
体の感覚は私が感じなかったら誰が感じているのだろうっていう。
そうですね、私がいる前提ですのでね、
うん、もし私がいなかったら一体誰なのっていう、
うん、
まだなんかな、その主人というか主体というかね、
はい、
誰かがいるんだろうと思ってるわけですね、
うんうんうん、
で先ほどの NN の話は、まあこれもすぐにはドーンと来ないかもしれないんだけども、日々日々、まあ、お風呂入るときやってたら、
うんうんうん、
ドンと来るんですよ。
そうですね。
うん、
はい。来、うんね、ます来ます。
感じがあるんですよ。
うん。
体験があるんですよ。
体験がある。
体験する何かっていうのはいるわけじゃないのよ。
うんうんうん。
うん、これが一元とドラマとの違いというかな。
うん。
うん。ドラマでは私が体験して、体験、誰かが体験してる。
そうですね。ドラマは私中心の世界ですからね。うん。
う
ん、
もう二元なんでね。
うん。
誰かがいる。
はい。
はずなんですね。
はい。
夢を見る私がいる。
うん。
夢を見た私がいる。
うん。
うん。本当は夢だけがあるんですよ。これがね、
もう何のこっちゃですよね。
そう。
それを頭でね、考え出すとね。
そう。だからね、多分ね、和智さんもね、こんな話聞いてもね、
うん、
考えてよくわからなくなりますって書いてあるように。
いや、もう当然です。
もう聞いてもわからなくなるはず。
うん、うん、
うん。はい。そういうこと。
これはもう実際に自分で確かめるしかないですよね。
申し訳ないですけど、もう伝えようがない。
うん
うんうん、これの本当、実際に経験、体験していただいてね。
はい。
ワオって。
ワオですね。
うん、そのワオが、ドーンという、うん、この、ドーンという、もう最近もドーンとかガーンとかね、とりあえず擬音を使って。
そうそうそう、もう説明ができないですからね。
もう適当に逃げようかっていうね。うん、まあ冗談ですけどね。
うん、
じゃあもう一人、ヒロさんからのご質問お願いします。
はい。人間は人間をやっているのではなく見ているだけだと以前の放送でおっしゃっていた気がします。自我の自作自演劇場の中で自由意志というのはあるのでしょうか。ドラマをやめる縁がある人しかドラマをやめることはできないように思います。また自我が芽生えるのは生存戦略の一環だとして、これもプログラムですか。
はい、はい、ね、ヒロさんもね、まあもちろん考えていらっしゃって、
うんうん
うん、うん、人間は人間をやっているのではなく見ているだけだと、
うん、
いうことはね、多分僕言ってないと思うんですよ。
うんうん、
うん、人間はって言った その瞬間に人間がいる世界なんですよね。
うんうん、そうですね。
そうでしょ。
はい。
だから僕はそんな言葉は使わないわけですよ、ね。
うんうん。
うん、我もまあ言ったら、これもまた難しいかな、人間は人間をやってるのを見ているだけっていうことはないんですね。
うんうん。
うん。あれ？これ全然答えになってないな。
難しいですよね。
まあ我々でいいじゃないですか。
はい。
うん。我々の本質って気づきなんですね。
はいはい。
まあ意識とかも言いますけども、
うん。
意識に、その夢も人間という、言ったら幻想、
うん、
を中心とした物語ですよね。
はい。
もう私はここに存在するんだっていう、うん、まあ、ストーリーっていうかな。
うん。
うん。そういうのは現れてるんですよね。
そうですね。あ、現象としてね。
そう。うん。だから誰が見てるわけでもないんですよ。
うんうんうん。
人間が見ているってなったらおかしいわけですよ。
うん。
そういう夢の中に入っちゃうから。
はい。はい、う
ん。だからね、この辺が、思考では分かんないところですよね。
そうですね。見ている誰かは、がいるわけじゃないんですけど、うん、それはちょっと難しいね。頭では理解できない。
もしこれ分かってしまうと、ね、うん、多分このゲームいらないかな。
あ、そうです、そうです。
うん、そう。それなんでゲーム作ったか言ったら、先ほど言った自我を超えなきゃいけない。
はい、はい。
人間はって言ってる。これ誰が言うてんの、
うん、
って。
うんうんうん、
いうのは分かればいいんだけども、
はい、
うん、まあ、人間は存在するってもうこれ当たり前やから、
うん、
ドラマの中でこんなこと言ってるやついないんで、
はい、
あ、頭おかしいやつしかいないんで
そうです、
うん、だから僕はあの人間業界からするともう、頭おかしいやつなんだけども、
うんうん、
うん、まあそういうことでいいですよね。
はい、
はい、僕これ別に抵抗も何もないので、うん、そう思われても全然構わないと。
もうクレイジーですもんね、は
い、そうですね、お互いクレイジー
そう、
うん、こっちから見るとクレイジーなんだけど、
うんうんうん、
向こうから見るとこっちクレイジーという、
はい、
うん、そういうもんなんですよ。
そういうもんなんです
、じゃないと覚醒悟りっていうのがあろうはずもなく、お互いがお互いをね、なんかごちゃごちゃしてるわけじゃないんでね、うん、
はい、
はっきりしちゃうわけですよね、
うん、はっきりします、
何もんかね、はい、うん、で、自我の自作自演の中で自由意志というのはあるのでしょうか。自我の自作自演の中で自由意志、あ、だからありますよ、
うんうん
うんうん、ドラマの中でしょ、
はいはい、
ドラマの中ではもう劇場なんで、
うん、
何すべてがあります。
うんうん。
自由意志もあるし、神様もいるし、なんだろうな、
そう、そうそうそう。ああ、ね、私の前世はクレオパトラだったのよ、みたいなね。
それもあるし、
うん。そういうね、お話もあるし、何でもありですよね。
何でも全部あるんですよ。
うん。
その二元世界、まあ、というドラマの中では、
うん、
うんうんうん、あ、なんやろ、願望実現もあるし、
うん、
ね、先ほど前世って言ったけど、なんでこんな今世貧乏なんだろうっつって、前世両方行ったら、あんた偉い金持ちだったでって言われて、納得、納得っ って気持ちがふーっと晴れるっていうね。
そうそうそう。うちの姉がまさにそれなんですよ。うん、
ね。
もうすごいね、苦労人なんですけど、
うん、
でも、まあ自分で、その、わがままだっていうところは自覚してるんですよ。
はいはい、はい。
我慢できない、
うんうん。
うんうん。忍耐強くないんで、うん、だから、うん、結構波乱万丈な人生を歩んでるんですけど、
はい、
でも、それを本人が言ってました。私、前世で、お姫様だったと思うのよねって、
うんうん、でそのわがままが残って
るそうそうそうそう、
まだ今世も引き続きお姫様やってって性格がね、
そうなんです、それでね本人納得してました、はい、
これね本人良ければ全てよし、
そうなんです、
はい、だから、はい、もうドラマはもう全て幻想なんだけども、
うんうんうん、
その中では何でもありと、
はい、なんで、まあ、ありです。
はい、覚醒したら、もう思い通りになるよ、現実が。
うんうん。
という、 なんかこけてしまうような
ずっこけ話
も、ずっこけ話もありなんですね。
う
ん、
あるある、はい、
うん。それは嘘だって言い出したら、本当嘘のまたドラマの中入っていかなきゃいけないわけですよ。
うんうんうん、そうです。
うん、そこから抜けなきゃいけないわけですよね。
はい。
はい。ドラマをやめる縁がある人しかドラマをやめることができないように思います。その通りですよね。
うんうんうん、うん、
これは全くその通り。
はい。
また自我が芽生えるのは生存の一環だとしても、これもプログラムですか。なんでしょう、
うん、
これはどうっていうのないんですよ。
うんうん、
これはプログラムで、これはプログラムじゃないですよね。
うんうんうんうん
うん、うん、この宇宙っていうのはもう言ったら法則通りにしか働かない。
そうですね、はい。
その法則をプログラムって呼んでるんですけど、
うんうんうんうん、
これね、一人一人バラバラって考えるとややこしい。
ああ、そうですね、うん、
宇宙丸ごとがもう、例えばさ、
うん、
体が宇宙だとしてくださいよ。
はい。
バラバラに動いてません？
うんうん、
それぞれがそれぞれの働きやってませんか。
いや、すごいですよね。
ね、心臓は心臓の法則通り、
うん、はい、
肝臓は肝臓の法則、
うん、血液もね、
そう、
循環もね、
脳は脳の法則、うん、腸は腸だから、うん、みんな同じことやってたら僕らも生きてないわけですよね。
うんうんうん、
全部いいだけなったら生きていけないわけですよね。
はい、
うん、だから宇宙だと思ってる、体を。
うんうん
うん、それぞれがそれぞれのプログラム通りに働いて一つの形を成してるんだってことですよ。
うんうん、そうですね。
うまいこと言えてるやん。
お、すごい。
ね。
はい。意外と。
意外といいですよね、今のは。
うんうんうん、
でね、結局、
はい、
体が体をやっている。
うん。
で、宇宙が体をやっている。
うん。
ですか。だから、
はい、
うん、まあ、意識があって宇宙ができたんだけども、その意識の中でね、その純粋な意識の中で宇宙がドーンとできたんだけども、
うんうん、
その宇宙の中で体が、ドンと一つの体が生まれて、
うん、
宇宙の一部なんですよ。
はい。
うん、の体がそれぞれさっき言ったように法則通りに体が動いて、
うんうん、
で、太陽は太陽の法則、地球は地球の法則、
うん、
それぞれがもう法則通りに動いている一つの体だと思ったらいいですよね。
うんうん、そうですね。桜が咲いて散るのも一緒だし、
う
ん、
そう、誰が咲かしてるねんっておかしいでしょ。
うんうん、うん、そうそうそう、
うん、
自然を見てるとわかりますよね。
そう、だからもうプログラムというんであれば何もかもかつ
何もかも、
うん、ってならないといけないんだけど、どうしてもね、うん、人間は考えてしまうので自我って、
うんうんうんうん、
考えれば考えるほど二元化されていくんですよね、世界って。
そうですね、
バラバラになっていくんですよ、
うん、
これとあれ、あれとこれ、それとあれみたいな、
うん、
どんどん分割されていくわけじゃないですか。
まあ、それが思考のね、働きですからね。
だから、
うん、
皆さんは分かることが大好き。
うんうんうん、
あ、なるほど、よく分かった、
はいはい、
大好きです。
はい、もうそれはもう思考の大好物ですね、はい、分かったはね。
で、一瞬その分からないというストレスから分かったという快楽がちょこっとだけできるんだけども、
うんうんうん、
うん、もう一瞬で消えてしまう。
また分からない世界に入っていくんですよ。
だからね、それをずっとやっていくとどんどん幻想の霧が深まって、
うん、
分かる世界になっていくんですよね。
はい。
で、それがこっちから見るともう全くもって、分からない世界なんですけど、
うん、
その分かる世界から多分自己知を見ていただくと、
うん、
あった、今日もわけ分からんこと言ってんなと。
うん、そうそうそうそうですね。
うん、だから、そうやね、先ほど3万回聞いていただいたエミリスナーさんも、
うん、
なぜゲームに入ってこられたかというと、入ってこるっていう流れだったんですよ。
はー、
うん、だからもしそこで何やろ、もう満足されてたら分かる世界で、
うん
うん、何回も何回も聞いてもらえるってことはすごい嬉しいことだけど、やっぱり言葉が、
はいはい、
僕ら言葉を使っているし、
うんうんうん、
言葉を使って理解していただいているので、
うん、
そこで止まってしまうと、
はい、
やっぱりお気楽チャンネルっていうタイトル通り、
う
お気楽にはなるんやけども、
はい。
まだお気楽になった私というのがいるわけですよね。
そうですね。ジガちゃんがお気楽になってね、満足してるだけなんで、うん。
だからまだ二元世界の良い悪いから完全に抜け切ったわけじゃないので、
うん。
うん。また戻っちゃうんですよ。
はい。
うん。2週間も余韻楽しんでらっしゃったけど、多分数ヶ月後にはもう戻ってしまう。
そうそう、それはもう時間の問題ですよね。
そう。だから、その、根っこ引っこ抜いていかんと、
うん。
うん。根っこ引っこ抜いたらもうそこから木は生えてこへんけど、
うん。
根っこ残してたら何歩切ってもまたそこから生えてきますよね。
ニョキニョキニョキとね、
うん。それが自我という、
はい。
うん、ドラマのこの、仕組み、
うん、うん、うん。
もううまいことなってますね。
なってますね。
考えるということがもう人間の、うん、まあプログラムの基本中の基本。
そうですね。もうエンジンですからね。は
い、
それが、
はい、うん、で分かった分かったでどんどんどんどん眠りについていくわけですよね。
うんうんうん。
うん、だから自己調っていうのは進めば進むほど幻想の霧が晴れていくんだけども。
はい、
逆に分かる分からないを超えていくわけですよ。
そうそうそうそうそう、それがもうね爽快なんですよね。
そう、そのままの世界が現れるわけ。
うん、
うん、それであ何が何だかよく分かるんだけども、
はい、
うん、まあいいよね、なんていうかな人生の前半は、眠りこける、
うんうんうん、
後半でゆっくり起きていく。
そうそうそう、ね、眠りから目覚めていくね。
もともと起きてたんでね。
あ、そうそう、そうなんですよ。
だから、まあ、A 面、B 面楽しんで帰りましょうってことですよね。
そうですね。そう。うん、だから今、わかんないのは全然悪いことでもないし、当たり前のことで。
僕らも全然そうやったから。
そう、わからないところからスタートしてますからね。そうそう、
なんで苦しいんやって、うん、苦しみが、
うん、
まあ、どうしても原動力になってくる。
はい。
っていうのはね、
うん、
人間業界って結局、何らかの報酬がないと、
うん、
やる気にならないんですよ。
うん、そうです。
その、例えば今月の月末に給料あるから今日働きに出てるわけなんですよね。
そうそうそう。ただ働きなんて持ってのほかです。
誰もやらない。ただ働き。
はい。
うん、ただ、じゃあ自己超越は何ですか？あ、自己を超越する、覚醒する。
うん、
だから本当の自分を思い出すことですよって言ったって、
うん、
それ何月の月末ですって
ねえ、一円の得にもなんなかったらね、
うん、そんなんやってられませんわと、
うん、
でもそのここに今存在してる苦というものはもしある人であれば、
はい、
それはどんどんどんどんその苦から抜けていくから楽になっていくんですよ、うん、
はい、
だからあ、これだって分かるんだよね、
うんうんうん、
そのどんどんどんどん軽やかになっていくっていうのバロメーターになるんだけども、
うん、
で霧が晴れていくっていうね。
そうですね、う
ん、本人しか分からないその報酬なんだけども、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、
それは苦というものがないとそのバロメーターにならない
ん
です
、うんうんうん、
だから今別に何やろ、まあまあそこそこ幸せと、
はい、
うん、あ、分かった分かったでやって楽しんでらっしゃる方はやっぱり分かる世界に行く、
うんうん、
理解できないことはもうそれはもうストレス、
うん、そうなんですよ、
うん、だから、うん、そこで分かれますよね。
そうそうそうそう、
うん、それを皆さんその二元世界で欲しがってるのは興奮なんですね。
はい、うん、刺激と興奮ね、うん、快楽、う
ん、快楽、うん、で何とかしてそのネガティブな感情感覚から回避してその快楽、まあ言うたら興奮を求めて、うん、
はい、
どっちにしても消えるんです、どっちもね、
うん、
うん、でも不安っていうのをずっと引きずることになります、
うんうん
うん、だっていつか死ぬし、
はい、
自分のものが消えてしまう。
そうですね、
うん、で良くなる良くなるってやってても最後どうなります？
ねえ、そうなんですよ、そこですよ ね、
右肩上がりで良くなっていって、うん、ずっと天井まで行って死ぬんやったらええよう
ん、
上がっただけ下がって死ぬことになるわけですから、ドラマの中では全部何も持っていけないんでね、はい、
そうそうそう、
うん、で やれたことが全部やれなくなるので、
うんうん
うん、良くなる良くなるでドーン って落ちるわけですよね、
うん、
だって結論決まってますやん。
そうなんですよ、もう見えてますからね、うん、先は。
だから、もうとりあえずそのもう後半に入ってきたらもうやめとかんと、
うんうん
うん、もうあーってやっぱり一番不安と恐怖だったことに結局突入しなあかんと。
はい、
それはもうドラマの中には決まってるんでね、
うんうん
うん、そうなる前にもう抜けといたらいかがですか。
そうですね。
はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は長ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。